はい、ということで、岸本の番でございます。
はい。
今日はですね、ある期間にまつわるお話を、
ある期間
していこうと思っております。はい。いきます。教えて都市伝説。はい。ということで、教えて都市伝説、都市ボーイズが話したいことを話すようなこの感じのコーナーでございますけれども、はい、今日ですね、
はい、
お話しするその期間というのは、何か、
CIA。
でございます。
ほう。
で、まあ、情報機関ですけれども、まあ、いわゆるスパイだよね、
はいはい、
中央情報局です、アメリカの。で、まあ、ここがですね、とにかく機密情報をいろいろ保持しているわけなんですけれども、その機密情報が、まあ、時間が経つと結構開示されることが多く、近年、まあ、そこそこいろんな情報がこう開示されてるわけですよ。でその中で CIA がやっぱ機密情報の中で面白いなという、情報があったんですけれども、それが超能力にまつわる情報をですね、まあ、結構な数隠しているということなんですよ。で、まあスパイだからね、その国の重要な情報としてそれをマジで取り扱ってるってことなんで、そのいわゆるネットとかでさ噂になるようなレベルではなく本格的に調査しているわけなんですよ。
はい、そうですね。
で、そんな中で結構近年出てきた中で面白い超能力レポートみたいなものをちょっといくつか紹介していこうかなと思っております。でですね、まず1個目がですね、テレポート能力について、機密情報が、もう開示されておりまして、
はい、
アメリカの軍事利用するですね、その超能力を軍事利用するプロジェクトみたいなのっていうのは、まあ、結構ずっと言われているんですけれども、でスターゲートプロジェクトなんていう名前がついて、で遠隔投資能力で軍事的にここに敵がいるんじゃないかとかさ、まあ、そういうのに使えるんじゃないかっていうのを本格的にやってた時期があったりするんですよ。
使えたら無敵になるよね。
てかだからあれよね、当時で言う Google Earth みたいなことよ、当時で言うっていうか当時 Google Earth が、眼力
そう、ね、
能力でできるみたいなことじゃん、
超能力で。
そんなもんあったら、冷戦時代なんかねもう余裕で勝てるよね。
そうね、その要は地図が一番ね情報として強いから。
そうそう、しかもその上っていうかね、神の視点から見るっていうのはかなり、有利ですから。
そうそう、
すごいね。そういう意味ではでソ連も同じような感じで、超能力のその軍事利用目的に研究してたっていうのは言われるんですけれども、はい、お互いまあいろいろ研究しているっていうのは分かってたことではあるんですけど、その中で、機密指定が2000年に入って解除されたものの中に、脅威のテレポート能力を持ったサイキック少年にまつわる話が出てきたんですよ。で、その実験っていうのに参加していたのが、子供とあと中国人、若い中国人なんですけど、その人たちは物をテレポート、瞬間移動ですね、させる能力が、あったと、認められているんですよ。で、例えばなんですけど、ガラス瓶あるじゃないですか。ガラス瓶の中に、錠剤、なんだろうな、バファリンみたいなの、何でもいいんですけど、バファリンを入れるとするじゃないですか。で、その瓶の中を、瓶に蓋をして、で、その中の、バファリンを取り出せたら、能力があるんじゃないかってことで、で、その瓶の周りにハイスピードカメラをこう、用意しまして、で、その瞬間移動する瞬間を撮ってやろうと。いうことだったんですけども、もうあっさりとクリアするわけなんですよ。
手品じゃなさそうだね、でもね、ハイスピードカメラあるんだったら。
そうっていうか、その当時、それこそまあね、近年だとなんだっけ、セロだっけ、マジシャンセロみたいなのはそんなことやりますけど、
はい、
やっぱ当時そのマジックとしてのこの技術もそこまでないわけですから、それを考えるとちょっとね信じられないレベルのことをやっていたと言うんですよ。で、まあ錠剤の他にも紙にしてみたりとか、ナッツにしてみたりとか、 釘にしてみたりとか、まあいろいろなものにするんですよ、要は材質を変えて、
はい、
で、まあ、極めつけは昆虫、
うん、
生きたものを入れていたと、
うん、
でそれもあの生きたまんま取り出すことができた、うん、っていうことで、これはもうちょっと能力あると認めざるを得ないなと、
うん、
いうことになったんですよ、
うん、
でその子供のサイキックってのはこれだけにとどまらず、
うん、
その自分がね対象物に触って、
うん、
その対象物を見ることなく数メートルの距離を移動させるみたいな、
え、うん、
要はなんていうの、触れたものを飛ばす、
すごくない
それ、だから中のものを取り出すじゃなくて、うんうん、自分から飛ばすっていう方向の能力もあったっていうふうに言われていると。
テレポートさせるんだ。
そうそう、だから、うん、まさに瞬間移動の能力を、まあ、有していたんじゃないかというふうに。
すごいわ。
だこれをかなり研究いいところまで行ってたってことじゃないですか、うん、でこれまあ多分あの軍事利用する前におそらくなんかあの戦争が、
うん、
まあ終わったというか、
うんうん、
っていうこともありえるんだけど、まあ、でもずっとあのこの子たちの能力をどうにか軍事に生かそうとしてたってことは、まあ、これで分かったってことなんですよ、
うんうんうん、
でこれなぜか不思議なことに中国人か子供っていうのが多かったとされて
ると、うん、さっきも思ったけどね、
これ何なのかね、これは理由は特にないんだけど、
うん、
でもなんか中国人と子供に多かったとされる。でしかもその中であの教える能力を教える、うん、こういう風にやったらできんじゃないのみたいなことを教えたら、うん、その中の何パーセントかができるようになったみたいな話もあったりするんですよ、うん、だから能力のやり方を、
うん、
その開発の仕方みたいなのも多分その子たちは分かってたんじゃないかみたいな話もあるんですよ。
すごい
すごいですよね、
うん、
で結構そのまた近年出てきた CIA の情報によると、あの冷戦下でソ連の方は黒魔術部隊を編成していたっていう情報が出てくるんですよ。
いいじゃん、うん、
もうゾクゾクするよねその部隊
、
うん、黒魔術部隊って言って
もで、ね、戦闘機やら、
うん
ね、戦う兵隊さんもたくさんいる中で、
いやそうよ、
黒魔術の部隊がいるっていうのは、
うん、
そこに割かれるお金とかね、まあ、まあ、人とかもそうですけど、
人員もそうっすよ、単純にマンパワーとして、ほんまにあったと
したらよ、
うん、
それなりにやっぱり、
うん、
すごいことができないと、要は爆弾とか兵器とかができないことできないと、
うんうん、
組めないじゃん、
まあ、組んだところってだからね、
遊びで終わっちゃうからね。
それこそだってあれよね、武器とかいらないわけだからね、
うん、例えば要人を離れたところから乗り殺すとかさ、
うん、まあ、そうそうそういうことよね。
すごいね。
でだから銃で撃つよりこっちを優先してたわけよ、
うん、
この人たちに関して言うと、
うんうね、うん、すごいね。
それはすごいって思うんですよ、うん、で
何すんの、
まあ、やっぱりあのライバルとして見てたんですよソ連側も、
うん、
というのもやっぱアメリカがそのリモートビューイング的なことで、
うん、
あの超能力軍事作戦に入れるっていうのは知ってたみたいで、うん、だからそのライバルに負けじとってことで、うん、サイキック研究をこうやっていくうちに黒魔術に行き着いたということらしいんですよ、はいはい、であのもうねすごいんですよ、そのソビエト、
うん、
まあ、旧ソ連ね、
うん、
があのとにかくまずやるべきことは何だろうって、うん、思ってやり始めたことが、
うん、
まずその能力を持っているやつをとにかく集めよう
みたいな、うん、そうだ、
だから、まあ、いわゆる噂レベルじゃないけど、
うん、
魔術師とか魔女とか、
うん、
まあ、そういう 超能力を持つとかって言われてるような人をとりあえず集めるわけですよ、
うん、
でその人たちにこう評価を与えて、
うん、
この人はレベル3とか、
うん、
レベル5みたいな感じでこう割り振ってって、
うん、能力の
違いね、能力をどんどん、うん、こう伸ばしていこうみたいな感じの流れになってたんですよ、
はい、す
でその中で、KGB とその GRU っていうその軍事情報局が、うんうん、もうソ連くまなく探した結果、
うん、
見つかったのが、
うん、
最もタフなシベリアのシャーマン、最も訓練されたチベットの司祭、
うん、
最もパワフルなモンゴルの貴公子を発掘したと、
うんうん
う
ん、
もうだからその全土からアベンジャーズじゃないですけど、
はい、
とんでもないやつらがいたぞっていうことをスパイたちが集めてきたんですよ、うん、
シャーマンとさ、
うん、
タフってさ一緒の文字面で見ることないよね。
そうそう、シャーマンのすごいっていうのをタフで表すっていうことがちょっとあんまり
あんまないよね、
ピンとこないんだけど、
打たれ強さとかさ、うん、そういうの分かるのよ、格闘家とかね、う
ん、はいはい、
シャーマンがタフっていう、だからどんだけ外しても折れないってこと
折れない心、
折れない心、
シャーマン
タフな心、うん、シャーマンみたいなことかな、うん、
チベットの司祭だからね司祭って別にっていう感じもあるけど、ね、まあね、
能力じゃないからね別にね、
まあ、司祭自体はでもチベットだから、うん、まあまあそういう能力あるし、
って言っても
あとパワフルなモンゴルの貴公子、
うんうん、
これもこれはまだわかるかな、
まあね、まあ、
パワフルと貴公子はまあイコールになる気がするから、
うん、まあ能力の、ね、
で、
うん、
やっぱそのタフ、まずタフなシベリアシャーマンは どういう能力を持っていたかっていうことなんですけど、うん、かなりやっぱタフでしたよ、
うん、
さ、路面バスに立って乗っている乗客を転落させることができたり、
すごいね、
小動物を殺すこともできたと、うん、要は
え
要はね、テレキネシスに近いのかな、
離れたところにいる動物を殺すの、
そうそうそう、うん、あの小動物をこう、うん、サイキックパワーで殺すと、うんうん、路面バスに乗っている乗客を転落させるっていうのもなかなかすごいことですけどね、うん、
それさ、ピストルでよくない？
いや、なんで？
いや、
離れたところにいる
動物をピストルで撃ち殺すとか、
うんうん、
路面バス乗ってる人も離れたところから
ピストル
とか、
いやいや、
スナイパーライフルとか、
ピストルって死んじゃうじゃん、
うん、
乗客を転落させることができるんだから、
う
ん、
いや、
そうです、
その軽く怪我させる能力っているかなと思って、
小動物は殺せる、
小動物は殺さなくていいのよ、うん、それあんま、
いやいや、うん、タフだから、
だからお前また動物殺したんかって言われても、
うん、
すいませんって言って、
いやいや
大丈夫ですか、
証拠残んないよ、
大丈夫ですかって言われた時に、うん、はい、自分タフなんで言ってことでしょ
いや、そうそう、
あんまり凄さが分かんないな、
分かんない、うん、俺はすごいと思ったけどね、これ聞いた、うん、とんでもねえタフが生きたなって思ったけど、
確かにさ、なんか手品師もさ、
うん、
あのカード当てるとかって言うじゃん、
はい、
あれ全然、
ね、
すごいと思うんですけど、うん、驚きはしないんですよ僕、
うん、
当てたとてって思っちゃうんですよね
いやだから、
うん、
当てたとてって、
だからそれ
と同じだな、そういうもんだから超能力、
それと同じだなって思っちゃう、なんか
あ、じゃあそれはもう感覚の違いだけど、
うん、
まあまあじゃあいいわ、タフなシャーマンはじゃあ前に合わなかった
ってこと、合わないね、ちょっと次やっ
ちゃうだ、まだいるから
次やっちゃうで、
次のアベンジャーズはチベットの司祭、
うん、あ、良さそう、チベットやからな、
ちょっとやっぱね、うん、ここまで来るとレベルが違うんですよ、
いいっすね、
数ヤード先に置かれた人間の頭蓋骨に意識を集中させ、
うん、
それを破壊することに成功したっていう、
すげえじゃんそれは
すごいでしょ、
え
これはさすがに文句の言いようがないでしょ、
生きてる人間、それとも亡くなってる、
多分あの実験なんで生きてる人間ではないと思うんですけど、
頭蓋を置いて、 それを素手で離れたところから
砕くんだ、そう、数ヤード先だからね、結構離れたところですよ、
あ、それすごいじゃん、
で破壊してるってことは、うん、つまり生きてるやつにそれを集中すれば殺すこともおそらくできるであろうっていうことだよね、う
ん、それすごいじゃん、
そうよ、
うん、
ただチベットの司祭だから、
うん、
ちょっと殺害するかどうかはちょっとね、それはまた別の話だけど、
死んでないじゃあ生きてる、
うん、
みたいな、
いや、それまあまあ一応、
ね、じゃあ無理だみたいな、
ただまあこれ実験だから、
うん、
どこまでできるかの実験であって、
うん、
やるかやらないかまた倫理観とかいろいろあるからね、
でもチベットお金ないから、
うん、
多分お金積みやってくれますよ
いやいや、
うん、
でまああのカザフスタン、カザフスタンに、ね、
カザフスタン
研究所がありまして、でやっぱあの黒魔術のシャーマンがマトリオシカ人形とか木彫りのスプーンとか、
うん、
そういうものを手に取りまして、
うん、
邪悪なサイキックエネルギーをそれらに注入すると、
うん、
するとそれらのグッズはある種の放射性物質で汚染されたかのように人体に悪影響を及ぼす物体になったと、
うん、
つまりそのあれですよ、呪いの爆弾みたいなものを作ることさえできたということ、
うん、それどうするんですか、
これをだからあのプレゼントとして送ったりとか、
って
あと身につけるようなものを渡したりとかすると、
はいはい、運が悪くなる、
神経痛、うつ病、さらには神経衰弱に苦しんだという、
すごいじゃん、
だからもうトラップよね、呪いトラップですよ、う
ん、すごいわそれは、
でしょ、
うん、
だからあの実際問題もうこのレベル要はかなり実用に近いところまで、
うん、
旧ソ連は当時行っていたんじゃないかっていうのが CIA の調査で分かっているわけですよ。
聞くとさ、
うん、
タフなシャーマンいらんくない？
いやいや、え？
いや
聞いてた話？
いやタフなシャーマン以外すごいわ。なんか頭蓋砕くとか呪いの呪具、まあまあ呪具をね、呪具を作って送って相手をまあ精神的に参らしてしまうっていうのは分かるんですけど、
うん、
転落させる、
路面バスに立って乗っている乗客を転落させることができる、うんう
ん、それバランス崩しただけじゃない？
いやまあまあそういうだバランスを崩す能力だよ、うん、バランスを崩させる能力
いらないよねそれ。
いやいやいや、まあ、あともう一個小動物を殺すことができるって
。殺さなくていいよ、
こんなにすごい能力あるわけですから、
うん、いやちょっと
何そのうちのエース気に入らないみたいな感じで言ってくるけど、
いやだからそいつを一番に持ってきた岸本さんもやっぱりこいついじれよっていうのもあるし、
いやいや全くそんなつもりないです僕は。シンプルに、うん、すごいなって思ったのをただ羅列してるだけですから、
うん、タフとシャーマン合わせてそこに置かれてるっていうのもちょっとバカにされてると思うんですよね。
バカにされてないですよ、うん、そういううがった見方で見るやつが一番こういう超能力を、うん、今まで成長を妨げてきてる
から俺はダメなんだ。
なぜ信じないって思うわけですよ。
信じてはいるんですけど、
うん、
いらんくないって言ってるんですよ。
いやいや
信じた上で言ってるんですよ僕は。
そういうことね、
うん、
あの能力はじゃあ認めてくれるってことね、
うん、すごいなと思うんですけど、
あるなってことは認めてるわけだ。
いやあるのはそれ認めた上で話聞いてますよ。
ただ CIA が言ってんだから、
そうだから信じてますよ。
そうだよ。
ただいらんくないそいつ。
いやいや
タフなシャーマン
もんあのあれよ、ソ連中を探して来て出てきたんだよ、
うん、
素材よ、
うん、
え
だから
いらないってどういうこ
と？ちょうど3人しかいなかったじゃない。もうオーディションなし。
いやあガチよ。
だから
ガチンコでしょそ
ら。あの大会出りゃ3位みたいな人いないから。
いやいやまあまあ、シャーマンは確かにでも、
うん、弱いじゃんなんか、
でもまあ分かんないからね。もっともっといろいろやってたかもしれないけど、CIA がその
来たから
情報を取れたのが そのレベルだけ、
もっとあるかもしれないんだ。
そう
かね、うん、
で、CIA はね、ちょっとユーマとかにも関するような情報を、
うん、
発見したりとか、発見というか、
うん、
あの開示してるっていうのもあったりするんですよ。
いいじゃん、
でその中でベトナム戦争時代ネパールで UFO の目撃例が多数増えてるみたいなものとかも言ってたりするんですけど、
うん、
そのネパールのまつわる機密文書の中で、
うん、
一番興味深いレポートっていうのが出てくるんですよ、
うん、
それがイエティですね。
おイエティね、
うん、ネパールのユーマといえば、
うん、
イエティみたいなところあるじゃないですか、
うん、一番有名ねネパールでは、
ね、ネパールっていうかもうユーマ上でも相当有名な、ね、やつだと思うんですけど も、
イエティといえばネパールだもん。もう逆
もう違うでしょ。もっとあるでしょ。
いやもうネパールといえば
チョモランマ
イエティ、
エベレストっていうか、
イエティといえばネパールって言ってもおかしくはないですよ、う
ん、いやまあまあその価値観はちょっと分かんないですけど、うん、まあイエティに関する、
はい、
情報がありまして、
うん、
でその機密文書っていうのがネパールの首都カトマンズからアメリカ大使館の経由してワシントンの国務省へ電信された報告書だったと。でそれが、イエティに関するネパールの登山探検隊を管理する規則と題されていると。もうこのタイトルちょっとんって思わないですか？
思う。なんだろう、
イエティに関するネパールの登山探検隊を管理する規則っていうやつなんですよ。それつまり、
うん、
これは、登山隊や科学捜索隊チームがイエティに遭遇した際に守らなければならない規則が記されている
、うん、
で遵守しなければいけないのは3つの原則があると、
うん、
1、王族への敬意を表しイエティ探索を実施するためにはインド通貨で5000ルピーをネパール政府に支払わなければならない。
お金払わなきゃいけないんだ。
そう、
うん、
2、発見されたイエティは写真を撮ったり生きたまま捕獲することができるが、 緊急事態によるやむを得ない自己防衛の場合を除き殺害したり銃撃してはならない、
うん、
生きているか死んでいるかに関わらずその生物を撮影した全ての写真と捕獲した生物は早い時期にネパール政府に引き渡さなければならない。
ほう。
3、生物の実在を示す新事実と報告はできる限り早くネパール政府に提出しなければならない、うん、いかなる方法においてもネパール政府の許可なしに報道関係者や記者に発表してはならない、うん、ということなんです、
はい、
で、まあ、これつまり何を意味しているのかということなんですけども、
うん、
まあ、ネパールの、まあ、国の方向性としては、うん、もうイエティはいるもんだということなんですよ、うんうんうん、でそのイエティはいるからイエティをどういうふうに扱うかっていうルールが敷かれていて、
うん、
でその情報っていうのはネパール政府に出さないといけないと、
はいはい、
でその情報っていうのは許可なしに出してはいけないと、
うん、
いうことはつまりもうネパール政府はもうそのイエティの情報は相当持ってると、
うん、
だけど、許可なしに、他のところには出さないから、うん、まあ噂話程度になってると、
うん、
っていうルールが、まあ、もう敷かれているってことが、まあ、判明したと。
イエティをネパール政府がいるっていうのはそうなんですけど、
うん、
ある探検家かな、旅行大好きな人なのか分かんないですけど、その人のブログ読んでたら、
うん、
ネパールに行っていて、
はいはい、
でネパールで面白い人いないかみたいな取材してたら、
うん、
イエティのことにすごい詳しい人がいるって言って、
うん、
で紹介してあげるよって紹介してくれたのが、
うん、
ネパールの北島三郎って言われてる人がいて、
うん、
まあ、だから超有名ミュージシャン、アーティストなんですよ。
ミュージシャンなんだ、
うん
うん、
なんですよ、
うん、
ネパールの北島三郎、ネパールにいる
んだ、なんで演歌なの
って言われてる人、うん、多分国の曲とか歌ってるのかな、民族の歌とか
代表
のか分かんないけれども、かなり有名人気者なんです、
はいはいはい、
その人がもうイエティすごい詳しくって広めてるんですよ、
うん、
その人曰くイエティは3種類いるみたいな、
うんうん、
もうすごいちっちゃいサイズと、うん、はい、我々がよく動画とか写真とかで見る、うん、まあ、180いかないぐらいのイエティ、
うん、まあ、結構大柄よね、
そう、あと一番でかいイエティが数メートル、
うん、
イエティいるんです。
人間のだいぶ、うん、でかいやつ、
ね、でかいイエティがいるんです、うん、
ゴリラ以上の、
そうそう、がいるんですって、
うん、
だからイエティは絶対いるんだって言って、
うん、
ネパールの北島三郎が言ってるんですよ、
うん、
これもう
そのネパールの、うん、北島三郎がどの程度のやつなのかが分かんないから、
うん、何とも言えないんだけど、日本でいうとこの北島三郎レベルです、う
ん、いやだからそのニュアンスが本当に合ってるのかちょっとよく分かんないんだけど、
いやいや、だからもしネパールで
仮にだよ、
うん、
日本で俺じゃあツチノコをいるんだよって北島三郎が言ってたら、うん、信じねえけどな、
うん、だまあ信じる信じないかというと、でも それぐらいのすごい著名人がもうネパールで言ってる
ん
です
よ、うんうん、まあ、3種類いるって具体的にね、
イエティはいるよと、うん、僕はすごい調べているんだと言ってるんですよ、
うんうん、
だからすごいですよね、うん、ネパールで、
いやだからもうネパールの多分一部の上層部というか、うん、かなりお偉いさん方はもう知ってるんでしょうね、
う
ん、
そうでしょうね、
イエティのその本当の生態とかは、
うん、
なんだけど、まあ出し切っちゃうと、
うん、
まあそれ目当て来る人もいるしね、
まあね、
観光とか
死んじゃうけどね、行ったら、
え、
死んじゃうけどね、あんな雪山行ったら。
どういうこと、死んじゃうって。
いや、イエティ探しに行ってたくさん死んでるからね。
そうね、
人はね、
う
ん、あんなエベレスト
イエティ探しに行くからね、まあまあ、
うん、死んじゃうよ、
うん、いや、それ死んじゃうよ、
死んじゃうよ、
マジで。まあでも観光としてかなり多分重要でしょ、
うん、まあね、
イエティはね、
うん、ネパールからしたらね、
うん、そう、
いいアイテムになると思う。
逆を言うとイエティと、ね、あのエベレストなかったらもうネパールね、
おい、
なんもないんじゃない、見るもの
あるよ、
ある
牛乳がすごい美味しいってネパール人が言ってた知り合いいるから俺ライヤ君、デングマル君っていう知り合いいるから、
はいはい、
その子が牛乳がすごい美味しいっていうのと、あとダンスがうまいって言ってた。
あ、
なんかカトマンズのレストランにはポールがあって、はい、そこでフリーでポールダンスをできるいい施設があるんだよね、レストランがあるんだよねって言ってて、
うん、
そこでポールダンス僕するとみんな拍手くれるんだよって言って、うん、言ってましたよ。ポールダンスがある。
ねえって。
ポールダンスがあるよ。ポールダンスが。
まあ、ポールダンスはね、うん、別にいろいろあるけど、
ポールダンスとミルクがある、
イエティとエベレストはもうないから、
ポールダンスとミルクがあるネパールには
どっちもあるんだよ日本にまあまあいいやでね、はい、とりあえずだから、CIA が、
うん、
この機密文書ね、うん、意外とだからオカルトチックなものとかもあのかなり隠し持ってると、
うん、はい、
で、まあ、どんどん時が経つにつれて、うん、あの開示しなきゃいけないみたいなルールがあるんで、今後ね もっと深く踏み込んでるものとかも出てくるんじゃないかなということなんですよ、
うん、
だからあの CIA 機密情報は今後もチェックしていくと面白い情報出てくるんじゃないかというお話でございます、
うん、
なんでぜひ、皆さんもチェックしてみてください。
CIA ね、
はい、
はい、
ありがとうございました。